ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
インドネシアはヨルダン川西端の入植地建設のためのイスラエルの入札発表を批判したことについてお伝えします。インドネシアはヨルダン川西端の940の入植地の再建と新たに東エルサレムで89の入植地を建設するというイスラエルの入札発表を非難します。これはインドネシア外務省が月曜日に公式ツイッターアカウントに書いたもので、パレスチナ占領地域におけるイスラエルによる入植地の建設は国際法に違反しており、国際基準に従った二国家解決に基づく平和の実現に対する障害であると述べました。インドネシアは国連安全保障理事会に対し、この計画を止めるための特別会議を直ちに開催するよう要請します。インドネシアはまたパレスチナの人々の闘争を支援するために国際社会が団結することを奨励し続けています。それでは次のニュースです。FIFA はスラバヤのグローラ・ブントモ・スタディアムの準備状況の最終検査を行ったことについてお伝えします。国際サッカー連盟 FIFA は5月20日から6月11日に開催される第20回ワールドカップに先立ち、スラバヤのブントモ・スポーツアリーナ・スタディアムの準備を整っていることを確認するための最終検査を行いました。スラバヤ市の文化青少年スポーツ観光局長であるウィビ・ウィリアワティ氏は月曜日、スラバヤでの書面声明で、最終検査は3月26日日曜日に行われ、スタジアムの複数の設備がチェックされたと述べました。チェックは以前の FIFA韓国の結果に基づいて実行されました。ウィウィキシーによると、FIFA の代表者が直接、ブントモスタジアムアリーナスタジアムと、サポート広場 A と C を隅々まで見て回り、詳しく調べたということです。ウィウィキシーによると、全体としてブントモスポーツアリーナスタジアムと多くのトレーニング広場の準備状況はすでに非常に良好で、そこには電力供給や駐車場アクセスなどの 支援設備も含まれています。それでは次のニュースです。インドネシア国会の議長は外国人にインドネシアの規制を遵守するよう求めたことについてお伝えします。インドネシア国会のバンバン・スサティオ議長はインドネシアを訪問する外国人に対しインドネシアの規則すなわち実定法と地域で適用されている慣習法の両方に関する規則を遵守するよう求めました。これは日曜日にバリーでロシア人コミュニティの代表者の訪問を受けた時にバンバン議長が語ったものです。バンバン議長は月曜日正面による声明で複数の外国人観光客がバリー島に滞在中に交通違反、不法就労、収監法違反などの行動を取ったとしばしば耳にしていると語りました。議長は外国人がこれらの規則に違反した場合国外追放という形で罰される危険があると警告しました。それでは次のニュースです。国家通貨基金は中国が2023年に世界の成長の3分の1に貢献すると述べることについてお伝えします。中国は2023年に世界の成長の約3分の1に貢献することで世界経済を大幅に後押しすると予測されています。これは3月26日日曜日に首都北京で開催された2023年中国開発フォーラムで国際通貨基金専務理事クリスタリナ・ジョージファ氏が語ったものです。ジョージファ氏は国際通貨基金の分析によれば中国の国内総生産の成長率が 1% 上昇すると他のアジア経済の成長率が 0.3% 上昇すると説明しました。ジョージファ氏はまた不確実性は非常に高いものの世界経済に関するニュースは全てが悪いわけではなく中国を含むいくつかの新芽があると付け加えました。それでは最後のニュースです。マレーシア首相がカンボジアを公式訪問したことについてお伝えします。マレーシアのアンワル・イブラヒム首相は月曜日カンボジアのフン・セン首相の招待でカンボジアを公式訪問しました。これは月曜日にプトラジャヤで出されたマレーシア外務省のプレス声明に基づくものです。この訪問でアンワル・イブラヒム首相はカンボジアのノロドン・シハモニ国王に謁見する予定です。またフン・セン首相との二国間会談も行いました。両国は両国の長年にわたる関係をさらに強化するために二国間協力を拡大することを検討しています。アンワル首相の公式訪問は東南アジア諸国連合の枠組みの中でのマレーシアとカンボジアの二国間および友好関係を反映したものであると述べられました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアは国際線の運航を再開することについてお伝えします。インドネシアの観光界にとって朗報です。 COVID-19 のパンデミックによりほぼ3年間閉鎖された後、外国航空会社によるインドネシアへの直行便が再開されました。さまざまな国の11社もの航空会社がインドネシアへの直行便を正式に開設しました。これは確かに外国人観光客をインドネシアに連れてくる上で心強いニュースです。サンディエゴの観光創造経済大臣は3月27日月曜日、サンディエゴの大臣とのバーチャル週刊プレスブリーフで、オランダ、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタール、オーマン、トルコ、ユートピアの7カ国からインドネシアの4つの都市、すなわちジャカルタ、メダン、デンパサール、マカサルを経由してインドネシアへの直行便を開設した11位の航空会社を祝福します。国際民間航空機関または ICAO の出版物によると、2020年には世界の航空輸送市場が2019年に比べて 60% 減少すると予測されています。国際航空運送協会または IATA は2020年6月までに航空会社の総損失が2008年から2009年に金融危機で失われた年間300億ドルよりもさらに悪化し843億ドルになると予測しています。国際線の閉鎖による航空事業の衰退は自動的にインドネシアの訪れる外国人観光客の減少につながりました。2020年2月以降、インドネシアに入国する外国人観光客の数は大幅に減少し、観光創造経済省が発行した2021年の観光トレンド本のデータによると、2020年4月にわずか15万8000人の外国人観光客がピークに達したということです。合計する2020年に通じてインドネシアに入国する外国人観光客の数は405万2000人にしか達しませんでした。もちろんこれは観光部門の国家歳入に影響を与えます。また利用客数の減少はフライトの欠航につながり、多くの航空会社が大規模な人員削減や倒産に追い込まれました。 COVID-19 パンデミック後の世界情勢の回復に伴い、航空及び観光産業もパンデミックにより当初閉鎖された国間の飛行ルートを再開することで拡大し始めています。インドネシアへの国際線の再開により、インドネシアの観光部門が回復し、インドネシア政府が目標としている2024年に440万人の雇用機関が生み出されることが期待されています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1981年3月28日にガルーダ DC-9 ボイラー飛行機がテロリストに乗っ取られたことから始めます。ジャカルタメダンルートは自分たちをコマンドジハードと呼ぶグループによって管理されていました。48人の乗客を乗せた飛行機が パレンバン・メダンの間の空中でハイジャックされました。その後飛行機はバンコクに飛びました。砲兵中佐シントン・バンジャイタン氏が率いるサンディ・ユダの部隊は1981年3月31日に解放作戦を実施しました。4人のテロリストが射殺され、一人のテロリストイムラン・ビン・ムハマド・ゼインが逮捕され死刑を宣告されました。このハイジャックは最初のテロ事件として記録され、インドネシアの航空会社の歴史の中で唯一のものでした。次に2005年3月28日にニアス島とその周辺は大地震に見舞われたことについてです。インドネシア西部時間午後11時9分に発生した地震はバニャク小島の西、ニアス島とシムル島の間に集中していた。この地震によりニアス島で1000人以上が死亡し、2300人以上が負傷しました。シムル島で18人が死亡し、周辺地域で犠牲者が出ました。米国地質調査所によると、この地震は1900年以来世界で8番目に大きな地震でした。最後に2006年3月28日にインドネシアで最初の顔面移植手術についてです。インドネシアでは2006年3月28日に香水を浴びされて顔面に負傷を負ったシティ・ヌルジャジラという22歳の患者に最初の顔面移植が行われました。この外科手術を行った医師のチームは、スラバヤのスト友博士総合病院の医師のチームでした。モハマッド・サイフディン・ヌル博士が率いる医師のチームは42人の医師で構成されています。彼らは42時間手術をしました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
アクタウスモアンカウジュガタウマレカタウサマサパティクSama sepertimu Berbeda zona waktu Tak jadi halangan Ini kemajuan Atau merugikan Dari pikiran Jadi unggahan instan Cerita kita milik semua Nostalgia makin tak berharga Kita milik semua Lewat layar rindu ruang sinar Cerita kita milik semua Zaman serba sekarang Semua tak ingin dilarang Akulah yang paling benar Sekarang jadi hakim tak perlu gelar Di antara kau dan aku tak ada lagi pemisah. Kita lupakan etika, selamatkan kami etika. Nostalgia makin tak berharga. Cerita kita milik semua. Buat layar penakut juara. Cerita kita milik semua.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア空です。今日はガルーダインドネシア航空が正式にソラバヤ、シンガポール往復ルートを開設したことについてお伝えします。国営航空会社のガルーダインドネシア航空は3月26日日曜日にシンガポールソラバヤ間の直行便を公式に運航しました。このシンガポールソラバヤ直行便の運航により、インドネシア国内の主要な目的地への直行便の選択肢が広がるだけではなく、安全で快適なフライトサービスを通じて、ソラバヤとその周辺都市の経済復興に貢献できることが期待されます。これは3月26日日曜日にジャカルタでアンダラ通信が受け取った公式声明の中で、ガルーダインドネシア社長であるイルファン・スティアプトラ氏が語ったものです。ソラバヤハーブで初めての国際直行便であるソラバヤ・シンガポール便は、ビジネスクラス12席とエコノミークラス150席の乗客を収容できる B737-800NG 機を使用して週5便運航します。ソラバヤ便は GA855 で運航され、チャンギ国際空港を午後7時20分に出発し、西部インドネシア時間午後8時50分にソラバヤに到着します。一方、シンガポール便は GA855 で運航され、ソラバヤのジュアンダ国際空港を西部インドネシア時間午前7時30分に出発し、シンガポールのチャンギ国際空港に午前10時50分に到着します。イルファン氏はまた、このフライトルートは特に東ジャワ州からの様々な優れた製品の貨物輸送の必要性に貢献できると期待されていると述べました。ガルーダインドネシア航空は このフライトルートを提供することにより、今後シンガポールからインドネシアの3つの主要都市、つまり27便のジャカルタ、週5便のスラバヤ、および週5便のデンパサルに少なくとも37便を運行します。以前、コンパス .com が引用したように、ガルーダインドネシア航空は2月3日にバリへの定期国際線を開設しました。このフライトサービスは A330-300 機による成田デンパサルルートで、この初期段階では成田デンパサル間のフライトは適用及び他の旅行基準を満たす公的ビザをすでに持っている乗客をサービスを提供します。これはインドネシアで適用される国際旅行の規定に従っています。成田デンパサル線は毎週木曜日に GA881 で運行され、日本時間午前9時15分に成田国際空港を出発し、デンパサルのイグスティングラライ国際空港に中部インドネシア時間午後4時に到着します。リスナーの皆さん、これでインドネシア空を終わります。
Voice of Indonesia.
Krisnan minasan pasaman Indonesia des. Kongkai wa nishi jawa shiu no dento tekina shikitan. Ngertaken bumi lamba o goshoukai shimasu.6月26日に宗教を縦断した住民たちが西バンドン県のタンクバンプラフザンで行われたグルタクンブミランバ式典に出席しました。グルタクンブミランバは200年前の古代スンダザンの噴火で残った火山であるタンクバンプラフザンを含む神聖な場所とみなされ、される三つの山を守るために祖先から託されたメッセージを実行するものです。この式典はまた山の周りにある天然資源への感謝の形でもあります。この式典には通常スンダ族の音楽と踊り、そしてそこで人々に祝福を与えた全能の神に捧げられた祈りが伴います。通常ガルタクンブミランバの伝統的な式典はスンダスリヤカラカレンダーのカピト月1日に行われます。このカピト月はスンダの人々が抱く信念で太陽が地球の最北端から南に到着したばかりの7ヶ月目です。ガルタクンブミランバの参加者はスンダ人だけではありません。式典は常に他の様々な部族を招待し一連の式典に参加します。複数の参加者は Tangkuban Perahu Sang wa Shinsei na Yama de Indonesia Guntou no Honrai no Shinkyou no Oku niyotte Kiyomerare nakereba naranai Kodai no Yama de aru to Minasarete iru Tame da to shinjite imasu. ひれ伏して手相を見ることで始まります。これらの供物は経典の一形態またはスンダ人の信教で長老たちとコミュニケーションを取る方法です。供物は人間に生命を与えた農産物から取られています。スンダ人は自然のバランスを維持することがサンヒャンカレサまたは創造主およびサンヒャンウィディまたは全能者との関係を維持する方法であると信じています。その後参加者はカラウィタンまたは澄んだ音楽の伴奏に合わせて踊ります。このセッションでは息音を含め誰でも参加できます。イベントはタラワンサに続きタラワンサとジェントレンの楽器の伴奏に合わせて踊る首にスカーフを巻いた女性によって始まります。誰もが演奏されるテンポに合わせてスンダに参加できます。タラワンサは通常デウィスリーまたは米の母への敬意を形としてまたは特定の伝統的な儀式がある場合に収穫月ごとに行われます。一連のイベントは参加者と訪問者が一連に食事をして終わりになります。その後参加者はタンクバンプラフザンに供物と儀式の主な供物のいくつかを持ってきます。リスナーの皆さん、これでプソーネの連射を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
kesalahan aku.
Kau mencari-cari kesalahanku, padahal itu gak jelas itu caramu. Cuma meninggalkanku. Cinta kita sampai di sini, gak boleh lebih.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
リスナーの皆さん、イノネシア語講座です。この番組はイノネシア語の言葉を紹介し、イノネシア語で会話するための道案内をする番組です。このイノネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とイノネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Kapan Jadwal Paket Wisata Dalam Kota Jakarta、 日本語でジャカルタ市内のツアーパッケージの予定はいつですか？です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、Kapan jadwal paket wisata dalam kota Jakarta? 日本語で、ジャカルタ市内のツアーパッケージの予定はいつですか？というタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドネシアからの観光客であるデフシンシーと旅行代理店との間で行われます。デフシーはホテルの中にある旅行代理店のオフィスに行き、ジャカルタ市内のツアーパッケージの予定を尋ねました。
Kapan jadwal paket wisata dalam kota Jakarta?
Jadwalnya setiap Sabtu dan Minggu, Pak.
Listener 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Kapan jadwal paket wisata dalam kota Jakarta? 日本語で、ジャカルタ市内のツアーパッケージの予定はいつですか？に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Kapan? Kapan? 日本語でいつ。いつ。Jadwal? Jadwal? 日本語でスケジュール。スケジュール。Paket wisata? Paket wisata?日本語でツアーパッケージ、ツアーパッケージ。Dalam kota Jakarta、dalam kota Jakarta。日本語でジャカルタ市内、ジャカルタ市内。Kapan jadwal paket wisata dalam kota Jakarta? Kapan jadwal paket wisata dalam kota Jakarta? 日本語でジャカルタ市内のツアーパッケージのスケジュールはいつですか？ジャカルタ市内のツアーパッケージのスケジュールはいつですか？リスナーの皆さん、会話の中ではあなたは Kapan jadwal paket wisata dalam kota Jakarta? 日本語でジャカルタ市内のツアーパッケージのスケジュールはいつですか？という文を聞きました。この文にはカパン、日本語でいつという疑問詞があります。カパン、日本語でいつは時間を尋ねるために使用されます。時間を尋ねるとき、あなたはカパン、日本語でいつという疑問詞を使うことができ、その後聞きたい単語やフレーズを続けます。例えば Jadwal paket wisata dalam kota Jakarta、 日本語でジャカルタ市内のツアーパッケージスケジュールです。他の例は Kapan、 日本語でいつの他に、デフシンシーと旅行代理店の間の会話の文脈で時間を尋ねるには Hari apa、 日本語で何曜日という表現を使用できます。ハリアパ、日本語で何曜日の表現はより具体的な時間を求めるために使用されます。ハリアパ、日本語で何曜日。ハリアパジャトワルパケットウィサタダラムコタジャカルタ、日本語でジャカルタ市内のツアーパッケージのスケジュールは何曜日ですか？普段の日常会話では Indonesia jin wa tsujo, sono hi no namae no mae ni hari, nihongo de nichi という言葉を使用します。例えば、ハリサプト、日本語で土曜日とハリミング、日本語で日曜日などです。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Kapan jadwal paket wisata dalam kota Jakarta?
Jadwalnya setiap Sabtu dan Minggu, Pak.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はリア・プルナマとエム・ナシルが歌うラジャ・プルカサというマレーの曲をお届けします。この曲はエム・ナシルによって作曲されました。歌詞は一組の恋人のラブストーリーについて語っています。彼らは互いに愛し合い、そして幸せに暮らします。ラジャ・プルカサは、リアウ州、インドラギリ・フルーの首都である、レンガトの民謡です。それでは、リア・プルナマとエム・ナシルが歌うラジャ・プルカサを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Tali rajut asmara. Raja perkasa membawa putri yang jelita. Impian berujung tirai, cahaya sang rembulan, cahaya sang rembulan. Hati bahagia rakit kulim, jadi teman setia. Jalinan terbina karena asmara. Duhai sang bulan, bahagia ini ku bawa berlayar. Ku bawa berlayar. Ku bawa.
Nanu minasan, kore de Nihongo hosou o owarimasu. Saigo made okiki kudasari, arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow surukoto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.of.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia, mail は voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。